週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、皆さんね、年末年始いかがお過ごしでしょうかね、自宅とか帰省先でのんびりしたり、家族サービスに励んだり、中にはねウィンターセールに繰り出している方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。
今週は家電量販店での得する買い物について取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は決定版家電量販店で得するテクと題してお届けします。
この冬のボーナスでですね、自分にご褒美なんて考えてる人もいると思うんですけれども、僕はですね、ついついそういう場合はですね、家電とかガジェット系に目がこう行きがちなんですよね。
まあそういう人多いですよね。はい。で、家電量販店を取り巻く環境というのは、地デジバブルが去った後ね、相変わらず厳しい状態というのが続いてるんですね。そしてね、ネット通販との競争というのも激しくなってきています。そんな中ね、家電量販店では生き残りをかけてユニークな店作りだとか、新サービスで活路を見出す動きが出てきています。
店が変わっていくとですね、当然その使い方も変わってきます、そこで今回は家電量販店を賢く使うために必要な最新事情を探りました、まずは家電量販業界の動向を見たいんですけれども、地デジバブルの後の苦戦続いてますよね、
で、家電量販店大手が発表したね、9月の中間連結決算というのは、テレビの売上が前年同期と比べて大きく落ち込んだことが響いてね、いずれも厳しいものになりました。で、この厳しい環境の変化は家電の業界のね、再編をさらに進めました。
以前もねこの番組でご紹介したんですが、5月に小島がビッグカメラと資本業務提携してビッグの傘下になりました、で、7月になるとですね、業界最大手のヤマダ電機がベスト電機の買収を発表しました、で、さらに首都圏が基盤の野島、ここは格安ネット販売で知られる PC ボンバーを展開するアベルネットを傘下に収めて、ネット通販事業を強化する構えです。
こうしたようにね、薄利多売で拡大してきたネット通販事業者も巻き込んで、家電量販店の再編劇というのがさらにね、広まっていく可能性もあります。
ですね。
そしてこの業界再編というのは、それぞれの店の特徴というのも変えてるんですよね。
小島はビッグカメラのノウハウを取り入れたりですね、あとビックロもありますね、あとですねエディオン、ここは兵庫の西宮店で美容家電と化粧品を扱う専用コーナー、ティラルっていうのを開設しました、これはですねドラッグストア大手のココカラファインと提携して作って、女性客の増加を狙ってるということなんですね、その他にもですね、ヨドバシカメラですと文具、おもちゃ、自転車、雑貨といった品揃えを強化しています、もうこうなってくるとですね、家電量販店の枠組みをこう超えていこうというところまで出てきてるという感じですね。
で、一方でね、ネット通販の勢いというのももう無視できなくなってきたんですよね、先週もね少しご紹介したアマゾンのタブレット端末 Kindle、 この販売を見送る大手量販店が相次いで、それがね話題になってるんですね。
これ確かにニュースで見たんですけど、なんでこんなことになっちゃってるんですかね。
これはですね、競合するアマゾンの後押しをすることになるというね、そういう判断からかなと思われますね。
なるほどですね、確かにアマゾンも家電製品たくさん取り扱ってますから、Kindle はある意味でこうアマゾンのお店って見ることができますよね、それを家電量販店が売りまくるっていうのもちょっと難しいのかもしれないです ね。
その一方でね、リアル店舗に集客するための武器としてネットを使ったサービスを活用するというね、そういうお店が増えてるんですね、以前もご紹介したんですけれども、ヤマダ電機はソーシャルゲームを提供しているヤマダゲームというのを軸にね、そのまんまですけどもネットサービスの拡充に乗り出すわけですね、で、実店舗のポイントサービスとゲームを連携させることで来店意欲を高めるという考えですね。
何回聞いてもこのヤマダゲームっていうのが、
面白いですよね、
結構印象的なんですけども、ビッグカメラも来店するだけでポイントがつくっていう来店ポイントサービスを一部店舗で実施してますね、
後でねご紹介するんですけれども、ネットを使ってリアル店舗に呼び込むという動きもたくさんあるんですね、業界再編、新しい店作り、ネットへの対抗策、あるいは活用策といったものが最近の家電量販業界のトレンドと言えるでしょうね。
まあ、あの手この手でこう集客しようと各社いろいろ工夫しているみたいですね、うん、最近はですね、うん、地デジバブルがもう弾けちゃいましたから、うん、薄型テレビみたいな花形商品がなかなかありません。
そうですね、
まあ、そこで大手家電量販店がこう店作りですとか、うん、その商材の取り扱いについてもこういろんな新提案を力を入れてるらしいんですけれども、うんうん、こう具体例をちょっといくつか教えていただきたいんですけど、
はい、まずヨドバシカメラが4月に移転拡張したねマルチメディア仙台、これは近くの競合店にない広い売り場面積というのがアピールポイントなんですね、はい、しかも競合する家電量販店だけではなくて近くのロフトで売れているアイテムだとかねその価格も意識してるんですね。東北最大級を歌うスマートフォン携帯アクセサリー売り場の他にねスーツケースだとか文具といったね家電以外の販売というのも強めてるんですね。でちなみに1階では自転車を扱ってるんですけども全ての車種が実際に試乗できるんです。駅前の店舗ということを考えると珍しいですよね。
すごいですね、うん、駅前で自転車試乗できるの
は、はい、
まあ、それから何といってもですね、うん、新しい店作りといえば9月にオープンしたビックロ、うん、まあ、これに尽きると思うんですね、はい、まあ、家電プラスアルファの魅力を異業種とのコラボで押し出すという手法が注目されたわけですけど、
うん、そうですね。で、まあ、このビックロなんですが素晴らしいごちゃごちゃ感というのがコンセプトなんですね、
はい、
地下3階から地上8階が、ね、売り場で1階はビッグカメラとユニクロの両社が使う共同フロアになっていて、はい、2階と3階にユニクロが入居してるんですね。
うん、実は僕ビックロはまだじっくり見れてないんですけれども、うん、ユニクロの服を着たマネキンが家電製品を持って立ってるっていうような感じになってましたね、
はい、あれは実はですねビックロマネキンっていう名前があるんですね
名前あるんですか。
そうなんです、
はい、
でユニクロにもビッグカメラのどちらのフロアにもね並んでるんですね、
はい、
手にはデジカメだとか掃除機といったねその家電製品を持たせてお客さんを引きつける作戦ですね。
なるほど、
家電と服のレジは別々になるんですけれどもユニクロの階にはビッグの商品用のレジビッグの階にはユニクロの商品用のレジをそれぞれ設置していて買い物がしやすくなるような工夫というのもしてるんですね、
はい、
あとビッグのポイントでユニクロの商品を購入できるクーポンに交換もできます。
ビックロの場所って東京の新宿、うん、しかもですね伊勢丹の蓮向かいっていうすごくこう、はい、いい立地条件ですよね、う
ん、なのでね女性だとかファミリー層が目立つようなんですよね、
うん、
でビッグカメラの中では比較的女性客が多いと言われている有楽町ねこれと比べても圧倒的にビックロの方が女性客というのが多いんだそうですよ。
おまあ、そうするとこうユニクロとのコラボ効果があったっていう感じですよね、うん、
はい、
ちなみにこのビックロは既存店とは違う店作りになりますので、うん、ユニクロとビックの間で週に一度ミーティングを行ってこう試行錯誤しているということですね、
うんうん、だからそこは面白いですよね、はい、その全然違う業種といいますかね、うん、っていうものが意見を交換し合うということなんですが、
はい、
面白い現象も出てきていて、
はい、
開業から数ヶ月が経って見えてきた意外な売れ筋というのが出てきてるんですね、
はい、
ユニークなものの代表が970円のたこ焼き器ですね。
たこ焼き器、
うん、なんかねこれはねユニクロのフロアでもワゴンを出して販売したんですって。そうすると予想以上の売り上げを見せたということです。
あとファミリー層に支持されているのが8階で扱っているベビーカー、
うん、
車で来店しているお客さんが予想以上に多くてそのまま持ち帰る人が結構いるんだそうです、
うん、
で一方でですね、うん、50万円もする高級ワインも売れてるということですね。売れ筋も本当にこうごちゃごちゃになっちゃってますね。
そうですね、コンセプト通りということですかね。
ですね、
うん、でヨドバシカメラも家電プラスアルファの店作りというのを強めてるんですね。で福岡市の JR 博多駅前にある直営店舗マルチメディア博多というのは、
はい、
11月の終わりに大幅に改装されてねテナントを一新したんですね、
はい、
でそこに GU だとか ABC マートといったようなね郊外のショッピングセンターでおなじみのテナントというのが入りました。
お
で一足先にリニューアルしたヨドバシの売り場と合わせて来店客の満足度を高めるという作戦ですね、
はい、
でこの駅前の大型家電量販店と郊外のショッピングセンターのテナントという組み合わせは実はね相性がいいそうなんですね。実際に大阪のマルチメディア梅田でのね駅前ショッピングセンター戦略というのが成功していて売り上げを伸ばし続けてるんですね、
はい、
で家電量販店のメインの客層とメンズアパレルや雑貨の親和性というのが高いようなんです。
あ、なるほど、うん、 ほどですね。
で駅前でねこうした展開をする流通というのはまだ少ないので店の個性が際立ってくるんですね。
なるほど、うん、まあ、これからはそのテナントとの相乗効果を狙った店作りで差別化を図るっていう動きも加速しそうですね、うん、
なんですが価格交渉への対応といったものはねこうした新提案の店舗でも変わらないんですね。新宿では競合する店舗がビックロを意識した価格訴求というのを展開しています。でビックロの方も競合の動きを踏まえて価格でも負けないというふうに打ち出してるんですね。
新提案だからといって値引きに関してはちょっとっていう感じではないんですね、うん、まあ、一方業界再編の影響で店作りが大きく変わってきているのがビックカメラの傘下に入った小島です、うん、2012年の7月に改装したニューカジガヤ店、こちらの外壁にはですねビッグポイントが小島ポイントになると大きな文字が踊っています、うん、でこれを皮切りに小島はビッグカメラのノウハウですとか取扱い商品を導入して店舗のリニューアルを進めています。
はい、小島はねこれまで手薄だったデジカメ関連の品揃えというのを大幅に強めたんですね、はい、カメラ本体の他にレンズやフィルターといったアクセサリー類も充実してるんですね、うん、あとおもちゃとか自転車なども、ね、扱うようになって週末の家族連れの来店というのが増えたようです。あとサービス面ではね商品購入で貯まるポイントをどちらの店舗でも使えるサービスを全店舗に拡大しました。
それからですね同じくビッグの傘下であるソフマップ、はい、こちらのノウハウを取り入れて小島買取センターも開設されています、うん、ゲーム機ですとかデジカメの査定が多いそうです、はい、まあ、例えば通勤通学の時に利用しやすい都心のビッグの店舗と、はい、それからうちの近所の小島をうまく使い分けられるような生活圏にいると便利そうですよね、
うん、そうですね。それとねその商品の購入後を狙ったサービスに力を入れているのがエディオンなんですね、はい、旗艦店のエディオン広島店ではね調理家電を使った料理教室だとかデジタル一眼レフの教室を頻繁に開催してるんです。
新製品買ったはいいけど使い方がよくわからないという人には、うん、結構これありがたいですよね。
そうですよね、うん、使い方もねじっくりねこう学べてね
ですよね、
うん、でエディオンはねリアル店舗にはネットにはない付加価値があるという考え方でこうした展開を進めてるんですね、うん、
確かに実際に試せるのはリアル店舗の良さですよね、うん、で一方安さを武器にしたアウトレット店の出店も増えています。はい、ビッグカメラによるとアウトレットが出店すると近くにある通常のお店の価格交渉が減るっていうメリットがあるそうなんですね。
はいはい、はい、そうですね。でビッグカメラは11月 JR 横浜駅西口にね3店目のアウトレット店というのを開業しました、はい、で同じフラワー内には中古品を買い取って販売するソフマップのね店舗が併設されてるんですね。アウトレットと中古販売の相乗効果を狙うという、まあ、構えですね。
はい、ここまでは家電量販店各社の店作りの取り組みについて取り上げました。番組後半ではスマートフォンを使った価格交渉のポイントといったものをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は決定版家電量販店で得するテクと題してお届けしています。
番組前半ではあの手この手の各店舗の取り組みをご紹介したんですけれども、はい、ここからはスマートフォンを使った価格比較ですとか、はい、値切り交渉についてお話を伺ってまいります。
はい、以前もねこの番組でご紹介しましたけれどもスマートフォンの普及で家電量販店のショールーム化というのが進んでるんですね、うん、量販店の店舗で実際の商品に触れた後により安いネット通販サイトから商品を購入するという動きですね。
このショールーム化っていうのはアメリカでも結構話題になってるんですよね、はいはい、秋のバーゲンタイミングで、うん、リアル店舗のお店よりも、うん、そのネット販売の方が、うん、売り上げが大きかったっていうのが話題になったりしてましたけども、うんうん、最近ではですね商品バーコードをスマホで読み取ってその商品の実勢価格を表示する価格表示アプリが増えていますし、はい、うん、まあ、ショールーム化っていうのはますます加速しそうな感じですね。
そうですよね、もう本当にそういう意味で消費者はどんどん賢くなってるってことですよね、はい、でこのショールーム化の動きに対しては家電量販店も対抗策に乗り出してるんですね、
はい、
でヨドバシカメラは9月からアウトレット店を除く全店の商品の値札のそばに商品バーコードを表示するサービスというのを始めたんです、
はい、
でこのバーコードをスマホの専用アプリで読み取るとね、通販サイトであるヨドバシ .com の の該当商品のページにつながって商品の情報とか在庫、ネットでの価格といったものが表示されるという仕組みなんです。
なるほど。本誌を見て驚いたんですけども、11月上旬にですね、記者さんがヨドバシカメラマルチメディア博多に行きまして、
はい、
で店頭でこのアプリを使って、ドラム式洗濯機のネットの価格を調べてみたところ、
はい、
なんと、ネット価格の方が4万円も安かったそうです、この価格差は結構ショックですよね。
ヨドバシカメラによると、ネットとリアル店舗というのは基本的に同一価格だけれども、周囲との競合店の兼ね合いなどがあるじゃないですか。なので価格差が生じることがあるということなんですね、で、乖離がある場合はネット価格に合わせるのが基本ということですね、で、いくつかの商品というのを調べてみたんですけれども、白物家電を中心にね、価格差があるケースというのは実は意外とあったんですね。
となると、こうまずアプリでネット価格との比較はしなきゃいけないですよね。
あと、その店頭に表示するバーコードというのは日本共通商品コード、ジャンコードと呼ばれるものなんですね、なのでショッピといったようなその他社の価格比較アプリでも利用できるんです。ヨドバシ自体もね、価格比較アプリの利用というのを認めているんですね。
ほう、全然話違いますけど、昔あの本屋でこう立ち読みをしてると、こうお店の人が畑でこうバンバンバンとお客さんを追い出すみたいな漫画の描写とかありましたけれども、一方でこう本屋さんって今はこう椅子を用意して立ち読みどころかじっくり読んでくださいみたいなお店作りも増えてきてるじゃないですか、
確かにそうですね、
それと同じみたいにこうお客さんの便利さっていうのを考えると、家電量販店でもこういうサービスを導入するっていうのは これからありな戦略になってくるかもしれないですね。
で、店内にはね、他社のインターネット価格に負けない安さといったようなね、その対抗意識をあらわにした文字っていうのがいっぱいあって、価格交渉にも可能な範囲で応じてくれます。
これまでもスマホを使って価格交渉にトライしてみるっていう人はいたんでしょうけれども、お店公認で比較できるようになったのはいいですよね、
確かにね、お店側はどうなのと思うところもあるんですけども、実は価格を熱心に調べる人というのはそれだけね、購入意欲が高いということなので、接客もしやすいというふうに言ってる、声もあるんですね。
なるほど、見込み客ってことですよね。
そうですね、
値切りの順序としてはですね、店頭価格が高い場合はネット価格に合わせますよっていうふうに謳っている量販店で、競合店のネット価格も参考にしながら交渉するというのがまず第一弾、そしてその価格をベースにして、その競合店でさらに値切るっていうのが、いわゆる日経トレンディ流の値切り法ですよね
まあね、めんどくさくてそんな時間かかることやってられないという方もいらっしゃるかとは思うんですが、やってみる価値はあるということですね、で、11月の中旬でね、都内の量販店で記者が実際に価格交渉をしてみました、で、11月に発売されたばかりの富士フイルムのね、コンパクトデジカメ XF1 というのは、54,800円で 10% のポイント付与というので販売されていたのが一般的だったんですね、なんですが、ある店で競合店がネット価格に合わせて 43,800円で販売しているというふうに伝えると、最終的には 42,400円まで下がりました。
へー、12,000円も違いますね、
これはね、価格コムの最安値レベルですね、デジカメはネット通販による販売比率というのが急激に高まってるんですね、なので量販店も対抗策として価格交渉に積極的に応じてるんですね。
つまりこれはもう値切らないと損ということになりますよね。
そういうことですね、恥ずかしがってちゃダメなんですね、で、売れ筋商品でも思った以上に値切れたんですね、例えばパナソニックの美容機器ね、目元エステ EHSW50 というのはね、入荷まで7週間から9週間待ちという店舗も珍しくないヒット商品なんですね。
これは以前番組でご紹介しましたよね、で、実際ネット通販を見てもですね、この目元エステは入荷未定というお店が多くあります、なのでですね、実際に在庫のあるお店を見てみると、多くのお店が 17,800円プラスポイント 10% という価格設定っていうのが一般的ですね、
なんですが、都内の大手量販店に行ってね、在庫はないけれど価格が安いという競合店のネット価格を伝えたんですね、そうすると15,000円プラス 10% のポイントというふうにね、簡単に割安価格で買えました。ただね、店頭価格は自社のネット価格に合わせていないというね、そういう量販店もまだ多いんですね、特に郊外のお店では店頭の価格表示が自社のね、ネット通販より高めの設定になっているケースは多いんですね。
そうなんですね、 まあ、賢く買うにはスマホを活用して価格を徹底的に調べて交渉に使うというのが良さそうですね、
はい。
今発売中の日経トレンディ1月号には今回ご紹介した内容をですね、さらに店舗単位各社単位でですね、いろいろご紹介しています。再編が進んだ家電量販店の相関図なんかもね、掲載されていて面白いのでぜひ読んでみてください、
はい。
今週は決定版家電量販店で得するテクと題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何でしょうということで、
じゃじゃーん、
お
お、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ、
はい、この人です。
はい、もう名前じゃなくていいですね、
うん。
トレンディ編集部の誇る両親こと編集部の第三極こと、
こういうの使いたがるんですよね、
チェック万太郎でございます。
万太郎どうすんですかこの状態。
編集部の第三極として、
企画書に第三極とかって踊ってて、
編集部に最後のご報告、
もう選挙終わってるしね、うん、
騒がしすぎて退場処分になるかもしれないけれども、最後の一人まで戦う所存でございます、
うん、もう退場でいいと思います。
本日有権者の皆様にご紹介申し上げますのは、
有権者、
アップル、iMac。
おお、 iMac、 おお、なんで今回は iMac なんでしょう。
この商品実は重要なポイントが隠されていることに皆さんお気づきでしょうか。
いや、まだ商品名しか言ってないし。
薄型の本体、かつてないほど薄くなったデスクトップ型のコンピューター、
はい、
してその薄型はいかにして達成されたか、皆さんはお考えになったことがありますでしょうか。そう、その通り、 CD ドライブがないんですね。
ああ、なるほど、あのデスクトップでありながらゼロスピンドル構成になってるわけですね。
はい、 CD のみならず DVD ドライブもありません。ブルーレイディスクドライブもありません。
まあそうでしょうね。
ハードディスクドライブはあります。
あ、ハードディスクはあるんですね。
あります。
はい、
これがなぜ重要かというとですね、
はい、
Appleが iTunes のアイコンを CD から単なる音符に変えたようにですね、
あ、なるほど、
CD という音楽のメディアがそれを再生する機器がなくなるということによって消滅の危機を迎えるわけですね。
なるほどですね。
そうなんです。あの、正確に申しますと Apple のラインナップにはまだ、Mac Pro というですね、 CD の再生ができる、機種が残っておりますが、
はい、
これはあくまでプロ用、
うん、
一般コンシューマーの買える商品で CD が再生できる Mac、 ついになくなってしまったんですね。
なるほどですね。
一応付け加えますと、あの USB 外付けは可能ですので、
あ、そうですよね、
誤解のなきよう、
まあ、その実際にですね、 MacBook Air から、CD ドライブの類がなくなってきまして、うん、最近ではあの Windows パソコンなんかでもね、うん、そういうドライブがないっていうノートパソコン一般的になってきましたが、
我々はデータで音楽を聴くということの重要性をもっと早くから考えておくべきだったんです。
ほうほう、
そもそも CD、 このフォーマットがいかにして成立し、なぜこれだけ愛されてきたのかについて、うわ、何するんですか、やめてください、私にはまだ話したいことがあるんです。 CD がなぜ74とか、うん、
なんか連行されちゃいましたよ。
退場しましたね。
史上初、
うるさすぎる、
あのチェックコーナー初の退場処分ということで、
うるさすぎる、
あのこのコーナーどうすればいいんですか、
どう
っていうか今連れ去っていったのは誰ですか。
誰なんでしょう、
チェックマンズチェックなんですけれども、チェックマンズスコアどうしましょうかね。あれ、あのスタジオの外にですね、締め出されたチェックマンさんからですね、カンペ出てますね。今週のチェックマンズスコアはですね、なんで僕は代わりに言わなきゃいけないか分かんないんですけど、ヘルベルト・フォン・カラヤンドが8点と、いうことですね。まあ、あの何でしたっけ、 CD がなんで最大再生分数が74分になったかっていうと、カラヤンが指揮する大工がそのきっちり入るようにということだったと思うんですけど、
はいはいはい、
ああ、年末だからカラヤンが痛かったのかな、大工が痛かったのかな、
そ
そう考えるとうまいんですけど、今回なんと閉まらないまま終わるという、
困りましたね本当に。
あの編集長、ちょっとお考えになった方がいいかもしれない、
ね、今後の方針について。なんかどうしたんでしょうね、なんかちょっと、しかも締めがね、1年の締め、
そうですよ、そう考えたら2012年最後のコーナーがこれですよ。
またお会いしましょう。
あ、聞こえたということで、今回ご紹介したのはアップルの iMac でした。チェックマンさん、帰ってきてください。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、というかですね、今さっきのチェックマンさんの衝撃がですね、未だにスタジオに残ってるんですが、
何だったんでしょうねあれはね、一体ね、
年越し大暴れってた感じですけど、はい、編集長、年末年始はどのように。
そうですね、まあ、いつものことなんですが、やっぱり田舎に帰りますね。
あ、広島の方
で、はい、
その時はやっぱ飛行機、
飛行機ですね。
そうですか、うん、僕はあの東京駅でですね
お弁当買って、
徹底的にお弁当をですね、
あ、そうか、それがあったから私もね、今回それも試すっていうのはありますね、
はい、
お弁当を3つぐらい買って、
そうなんですよ、
乗り切ると、
はい、ただですね、その以前もお話ししたんですけど、はい、あの弁当3つ買ってですね、名古屋まで持たなかったという苦い記憶がありますので、うん、今年は6つぐらい買おうかなとそうすれば博多まで持つんじゃないかっていう、
だって博多までってほんと長いですよね。
5時間前後かかってたと思うんですけどね、
うんうん、なるほどね、まあ、やっぱ長いですよね、それで言うとね、
はい、まあ、ただ1時間に1個食べれば5個は食えますんで、
確かに、
はい、ということでね、はい、2012年の、はい、週刊日経トレンディは今回が最後ということになりますが、
本当になんかあっという間でしたね、1年
いろいろありましたね。
でなんかこういろんなことを取り上げてますけれどもね、はい、今年も皆さんねお聞きいただいて本当にありがとうございました。来年もね、いろんな話題をお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。Trendy.